おはようございます。感謝します。今朝も共に、礼拝を捧げることができることを、感謝したいと思います。先週は白鳥の方にメッセージに来ましたので、2週間ぶりに、こちらの講壇に立てることも感謝したいと思います。昨日はサマーフェスティバル、先ほど、司会の、佐藤市長の方からご報告いただいたように、75名の、皆さんも含めてですけども、お越しくださり、とても和やかな良い雰囲気の、サマーフェスティバルとなりました。普段英会話とか子供やティーンズの働きに来ている方々もおられましたし、またマムズジョイであったりとか、さまざまな働きを通して、つながった方々がお越しくださいました。また皆さんで手分けしてトラクト配布もしましたけども、チラシを見て初めて来られたと思われる方々もですね、何家族か見受けられました。その方々がですね、また続けてお越しくださったらいいなと思いますし、以前ね、お話ししたように、私のその卓球部時代の後輩のお知り合いが今英会話に来てるんですけども、その方々も、昔、教会のチラシが家に入ってたのを、それをですね、気になっていたって言ってですね、気になっていたところ、友人から教会のことを紹介されて、英会話に入りましたっていう方々もあったので、やっぱりチラシをですね、配布する中ですぐに効果が出ない時もあるんですけれども、しかし、それを見てですね、やっぱり心に留まるものだなということを本当に感謝したいと思います。またこういう機会の時にですね、ぜひ、また、教会がここにあるよということをお伝えを共にしていくことができれば、そのように思います。私たちは、世の光、地の塩ですから、そして灯台として、この地に建てられたものとして、共にまた働いていきたい、そのように思います。昨日来られて奉仕してくださった方々もおられたら、また事前に準備された方もおられたり、買い出しを手伝ってくださった方々もおられたりとか、様々だと思いますので、お互いに今、拍手をしましょう。お疲れ様です。感謝します。ありがとうございます。また祈りを持って支えてくださった方々があることも、感謝したいと思います。どうしてもちょっと今回ね、お盆の時期と少し重なりましたので、帰省していたりとか、様々なことで来れなかった方々も、おられたのも事実ですけれども、また皆さんの中でもご予定があった方々もおられると思いますけれども、そのことも含めてですね、しかし主が最善をなしてくださったことを感謝したいと思います。ここからお祈りして、ルカの福音書の16章から今日はメッセージを語らさせていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、今朝のこの礼拝の時を感謝します。主よどうぞあなたが私たち一人一人を引き上げてくださり、暑い中ですけども、どうぞ私たちを力づけてください。そしてどうぞ今朝のこの御言葉の箇所からも私たちに語り、一人一人が今必要としている御言葉の糧を与えてください。そして私たちを励まし、主よどうぞあなたの霊に燃やされて歩んでいくことができますように導いてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。ね、感謝します。今朝はルカの福音書の16章の1節から13節の箇所からメッセージを語らさせていただきたいと思います。ルカの福音書の16章の1節から13節になります。ルカの福音書の16章の1節から13節。ルカの福音書16章の一節から十三節。少し長いですが、全体を把握するためにも先に一度お読みしたいと思います。ルカの福音書16章の一節から十三節をお読みします。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう、管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますか、と言った。その人は油100バテと答えた。すると彼はあなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。 それから別の人にあなたはいくら借りがありますかというと、その人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く報道したのを褒めた。この世の子らは、自分の時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方に、あなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。今日のこのルカの福音書16章の1節から13節の箇所は、不正な管理人の例えとして、まあ有名な箇所ですけれども、イエス様の例え話の中で一番難しい例え話とも言われる箇所です。まあ以前にも私はね、ここからメッセージをかなり前にしたことがありましたし、実は私は対外奉仕で出かけていった時に社会人セミナーとか、を頼まれると、私は大体ここの場所をよく使うんですね。私にとっては実は大好きな箇所でもあるんです。でも、この場所で、皆さんが、あれって思ったり、これを普通に読むだけではつまずきやすい理由の一つが、不正という言葉が、いいのか悪いのかようわからんということです。ここで見ていて、主人というのは天の神様を表しているはずだと。でも主人はどうも途中でですね、8節を見ると不正な管理人を褒めたって書いてあって、不正をしたことを神様を褒めるのかっていうですね、まあそこが一番引っかかる箇所になるわけです。そしてどうも不正なことに忠実であるかどうかってね、すごく問われてるわけですね、11節のあたりを見るとですね。どうでしょう、皆さんは不正の富に忠実でしょうか。って言われるとですね、私は不正をしているのかなっていう、まあ、うなずく人はほとんどいないわけですけども、私たち順番にですね、今日この箇所を説明しながら見ていき、そして不正な富とはどういうことかということを見ていきたい、そのように思います。まあ、時々、お金を使ってともかくノンクリスチャンの友達をたくさん作ることが、それが不正な富の使い方ですっていう聞くときもありますけども、まあそれもあるんですけども、それだけではないんですね。もっと大きな意味がある箇所であるということを共に見ていきたいと思います。まず16章の1節をもう一度お読みします。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。まあこのお話はイエス様はガリラヤ湖の地方におられましたので、ガリラヤ湖のあたりのことを、当時の2000年前のあのあたりのことを表しています。このガリラヤ地方というのは、主人、大地主がいてですね、まあ財産や土地を持っているわけです。そしてその主人から、ある意味小作人というような形で契約して、収入の半分は主人に返しますからという理由で土地を借りて、その土地を耕したり、またお金を借りてそれでビジネスをして、収入を得て半分を主人に渡したり、そういうふうに人々は生活をしていたわけです。ですからこの箇所にある主人というのが、その大地主。大金持ち。そして、小作人はここに出てきませんが、この管理人というのは、主人が自分で全部帳簿つけて全部お金を管理しているわけじゃなくて、まあ、いわゆる江戸時代とかで言うと番頭さんみたいなですね、主人のお金とか財産を預かって、それを小作人に貸し与えるということをする役割のが、この管理人という人になるわけです。しかし、この一節に出てくるこの管理人は、不正を行っている、無駄遣いしているというふうに訴えられて、そしてどうもそのようであったようです。そして、2節から4節を読みします。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう、管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすれば、良いのだ。 まあ、主人は当然怒るわけです。そして管理人を呼んで怒って、違う管理人をその役につけようと思ったわけですが、しかし主人自身は自分で管理をしてませんから、管理人にとりあえず今の現状の帳簿を持ってきなさいというふうに言うわけです。で、この管理人は、この管理の仕事を辞めてしまったら無職になりますし、そんな問題を引き起こした人は誰も雇ってくれないだろうとがっかりするわけです。で、土を掘ることが嫌だと言っていますが、当時の2000年前のイスラエルの書物とかに残っているのを見るとですね、土を掘るぐらいなら死んだ方がマシだって書かれているぐらい、それぐらい土掘りというのは嫌な仕事だったわけですね。恥ずかしい仕事というふうに言われていました。ですからこの管理人はそこまでしたくないと。で、彼は抜け目ないわけですから気づくわけですね。言われた通り帳簿を主人のところに持っていく瞬間までは、クビになる瞬間まではまだ管理人だと。自分はまだその権威を持っているんだと。じゃあ、帳簿を主人のもとに持っていくその瞬間までギリギリまで粘って、不正を行ってやろうというかですね。やることやってやろうというふうに、そしてそれを通して将来を見越していこうということを思うわけです。まあ、どう考えても悪いやつです、これはね。さらに悪いことするのかっていう感じですが、まあ、しかし褒められるわけですね。で、どういうふうに動いたのかが5節から7節です。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼はあなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人にあなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。この管理人は、残された間に少しでも恩を売ってやろうというふうに動くわけです。そして恩を売ることでクビになった時に、助けてくれる人を増やそうとするわけです。6節に出てくるこの油100バテというのは、だいたい1000デナリですから1000日分の給料になるわけです。ですからまあ、単純に1000万円と考えてください。1000万円を50にディスカウントしたわけです。ですから500万円。安くしてあげたわけですね。7節、小麦100コルというのが出てきますが、小麦100コルは2500デナリですから2500万円。なんか非常にお金の話ばっかりしてるメッセージになってますが、2500万円ぐらい。それが100コルが80ということは 20% のディスカウントなわけです。ですから2500万円が2000万円になるわけです。ということは500万円この人にも割り引いてるわけですね。結局この管理人はですね、闇雲に適当にお金を減らしてたわけじゃなくて、賢いんですよ。一人500万円ずつ割り引いてることがわかるわけですね。適当にやってるように私たちからすると見えますけど、全員一律500万円オフしてるわけですね。で、恩を売るわけですね。そして、これをするとどうなるかというと、割り引いてもらった人はありがたいわけです。それはもう安くしてもらえたわけですから、証文を書き換えてしまって、その証文を主人に渡されたら、債務が減るわけです。後ろめたさもあるかもしれませんが、助けてくれてありがとうという気持ちを持つ人もいるかもしれません。で、そういう人たちがどうしたのって言って、いや、実はもうすぐちょっと実はいろんな事情があってクビになるんだけどっていう話を聞いたときに、じゃあよかったらちょっと助けてあげるよっていうようなことを、まあ期待するわけですね。ところがここで話が少し変わるというかですね、それは8節です。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたということが起こるわけです。主人が怒るならわかるんですけど、褒めたっていうのが、これがここの例え話で引っかかる場所なわけです。そして8節の後半を見ると、この世の子らは自分のと同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのであるって書いてあるんですね。イエス様、例え話ですよ、これイエス様が言った。不正を褒めたのか、そしてこの世の子ら、クリスチャンでない人たちの方がクリスチャンよりも賢いのである。どういうこっちゃってことになるわけですけども、ここで、よく、まず考えないといけないのは、この賢く行動したのを褒めたという部分ですね。第3版までは、これは抜け目なくというふうにこの賢くは訳されていました。抜け目なく行動したのを褒めたが第3版まででした。 この賢くという言葉のギリシャ語は、抜け目ないとか、先を見越すという意味の含まれる言葉が使われています。抜け目ない、先を見越すというのがこの賢いという言葉の意味です。聖書の別の箇所にもこの賢いとか先を見越す、抜け目ないというこの単語は使われていて、どういうところで使われるかというと、岩の上に家を建てた人の例え話であったり、また、油を絶やすことなく用意した5人の娘たちの箇所でもこの賢いとか抜け目ない、先を見越すという言葉が使われています。この箇所で、8節もう一度見ると、主人は不正な管理人が賢く行動したことを褒めたっていうふうに書いてあるわけですね。不正を褒めたとは書いていません。いいですか？主人が褒めたのは、不正したことをよく不正したって褒めたわけじゃないんですよ。主人が褒めたのは、この賢さ、先を見越した行動を抜け目ないということを褒めたというのがこの箇所の意味です。先を見越した行動、それをこの主人が褒めたと。そしてその後のこの世の子らはというところは、時にクリスチャンの人たちよりもまだクリスチャンでない方々の方が先を見越して抜け目なく行動するんだよねということをイエス様は実は言っているわけですね。そう聞くと確かに時にそうかなと思う時があるわけですね。クリスチャンの私たち時々、のんびりしすぎてしまうというか、先を見越しきれてない時があるかなということも思うわけですね。ここで言ってるように、この主人が褒めたのは、賢さ、先を見越す、そして抜け目ないということですが、どうでしょう？私たちは先を見越して生きているでしょうか？賢く生きているでしょうか？そのことをまずここでは問いかけていると思います。今日一つ目のポイントです。イエス様は不正ではなくて抜け目なさを褒めたというのが一つ目の今日のポイントです。イエス様が褒めたのは不正ではなくて抜け目なさ、先を見越すということを褒めたということなんですね。イエス様が褒めたのは不正ではなくて先を見越す、そしてこの抜け目なさを褒めたということです。私たちが地上で生きる時間というのは、80から120歳、もう少し短い場合もあるかもしれませんが、その与えられた時間の中でですね、抜け目なく先を見越して私たちは生きているでしょうか。そのことを問いかけられていると思います。時々先ほど言ったようにクリスチャンがのんびりしてしまう理由の一つが、いずれ私たちは天国に行けますと。だから天国への切符を持ってるし、ゆっくり生きていけばいいやと。ある意味恵みぼけしていってしまう。日本の状況に似てるかもしれません。そういうところがあるかもしれません。かもなく、不可もなく。うまくやっていって、死んで、そして天国に行けるわ、という感じになりやすいところがあると思うんですね。でも逆にこの80年、120年でもう命が終わってその先がわからないっていう人たちはですね、この80年、120年を目いっぱい生きてやるぞとですね、気合を入れて生きる方々があったりするわけですね。でもそれが多分ここで言う世の子らは光の子らよりも賢くっていう言い方をされているところだと思います。これはある意味、反語的な意味です。どういうことかというと、クリスチャンは私たちは地上での歩みがもう80年、120年で終わるよって分かっています。しかしその後で天に行くことがもう決まっている、分かっているわけです。それが分かっているものとして残された人生どう生きてますかっていうことが問われているわけです。その先が分からない人たちに比べて私たちは先が分かっているでしょ？じゃあ、この地上で今生きているその時間をどのように私たちは使っていますか？そのことを問いかけられていると思います。それが先ほど言った岩の上に立てる例えであったり、油を絶やすことなくという例えと共通してこの賢さということが書かれている理由です。残るこの人生の中でどのように働きをしていかれるでしょうか？どのように福音を伝えていくでしょうか？私たちはそのことをある意味逆算するというかですね、 賢く抜け目なく先を見越して生きていかなければいけません。私自身も一つ、よく聞かれる時があるですね、どのようにこう、やることの優先順位をつけていきますかっていうことをよく新学生から聞かれる時があるんですね。まあよくいろんなことをやってるように私見られやすいみたいなんですけど、まあ人生の中で時間は限られてるわけです。で優先順位は何かなって考えるときに私のね、一つの基準があるんですね。それは、もし人生が明日終わるとしたら何をするか。それが多分私の中での一番のプライオリティだろうなと思うんですね。明日人生が終わるなら何するかなって言ったら、やっぱり福音を伝えるだろうなと。友人や家族に愛する人たちに福音を伝えるだろうなっていうのが、やっぱり一番の優先順位だなって自分でも思うんですね。次に一週間残りの人生があるとしたらどうするかなと考えると、まあメッセージを語ったり、自分が死んでも福音を伝えてくれる次世代を育てることに最後の一週間使うだろうなっていうふうに思うわけです。じゃあ次に一年あったらどうするかな。まあそれが、私にとっての一つの優先順位の基準であるなと思います。一年あったらどうするかなっていうことを先にやっていくとですね、明日人生が終わるかなっていうような大事なことを後回しにするとですね、しまったっていうことになりやすくなるわけですね。まあそして人生の時間は限られますから、どのように私たちが優先順位を神様に祈りながらつけていくかっていうのは大事なことかなと思います。夏休みもあと一週間ぐらいで、ね、学生の皆さんは、宿題が、もうすでに終わった方と終わってない方があるわけですけども、早く宿題をやっておけばいいのに、後回しにして最後の夜にわーってやるタイプの人もいますし、早くさっとやってですね、楽しむ人もいたりする時もありますけども、本当にやるべきことを先にやっていくっていうことが大切ですけども、それの一つの状況というのは、この先を見越すことっていうことの大切さであるなということを思います。皆さんどうでしょう？先を見越して、天国に行くその時を目指して歩んでおられるでしょうか。今日私たちがするべきことは何でしょうか。ねえ。私たちはそのことを本当によく覚えていく必要がある、そのように思います。さあ、そして、次のところに移りたいと思いますが、少し飛んで11節と12節をお読みします。11節、ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。この箇所のもう一つの大きな疑問になるのが、この不正の富という言葉です。不正な管理人が褒められた理由が先を見越しているというそのポイントであるということはわかりましたが、不正な富というのはどういうことか、そして不正の富に忠実であるとはどういうことかというのが引っかかるわけです。これも元々のこの書かれたギリシャ語を見ていく必要がありますが、ここで書かれている不正なという言葉の意味はですね、世の中に属するという言葉が使われているわけです。不正な富の不正なというのは世の中に属するという意味があります。そしてこの富という言葉は一番の意味はお金です。でもお金というだけにとどまらない言葉なんですね。それはお金であったり財産もありますが、持てるものすべてという意味が含まれる言葉です。仕事であったり、地位であったり、また能力であったり、またそれぞれに与えられている時間というものも持てるものだと思います。ですからここで言う富というのは、私たちに神様から委ねられている、与えられているお金、財産、仕事、地位、能力、そして時間であったり、そのようなことが言えます。ですから、この不正な富というのは、私たちがこの地上で生きているときに、主人である神様から預けられている、このある意味世に属する、この世に生きているときに受け取っている、預かっているものということになります。私たちが地上で生きているときに、今皆さんが置かれている、その人生の場所、まあ、財産、お金もそうですし、地位や仕事や時間、それらのことをこの不正の富は表しているわけです。そしてそれらに対して忠実ですかということが問われています。まあ、ここまで説明すると分かってくるわけですね。主人から、神様から委ねられているものに皆さんは忠実でしょうか。そのことを問われているわけです。今日の二つ目のポイントをお伝えします。それは、不正な富とは、 神様から地上で私たちが委ねられているものということです。不正な富とは、神様から私たちが地上で委ねられているもののことを表しています。不正な富は私たちが地上で神様から委ねられているものです。そしてそのものがどういうことかというと、お金や富や地位や能力や時間ということが言えると思います。もしかすると、自分には財産が全然ありません。仕事もなんか特に、そして能力もうんっていう人もいるかもしれません。日本人謙遜ですので、皆さんそれぞれいろんな能力や素晴らしさや、そして置かれている場所も別にどの仕事が尊くてどの仕事が良くなくてっていうわけじゃないです。どの役割も大切なお仕事だと思います。でも、一つ先ほど言った言葉の中であるのが時間ということはですね、ある意味私たち等しく与えられているものだと思って、私は大事な神様から委ねられている富だと思います。今日私たち、この一日、神様が委ねられて、この場所に皆さん今日集っておられます。ちょっと言い方悪いですけど、今日この時間がないって方はないではないわけ、途中で終わりますって方はないと思いますから、今日の一日皆さん等しく与えられているわけです。どうその時間を生きるかということは私たち委ねられているんですね。あの人はお金持ちだけど私はないなとか、そういうレベルじゃないですよ。時間は同じく与えられているわけです。どう使うか。この一週間どう使うか。それは等しいわけですね。日本の首相に与えられた一週間も、私に与えられた一週間も同じ一週間です。24時間なわけです。ねえ、どう使うでしょうか。それがこの不正な富に忠実かどうかの一つの鍵でもあるなということを思います。そしてここで覚えていただきたいのが、この不正な富というのは、究極私たちのものではないということです。不正な富というのは主人のものです。神様のものです。神様から私たちが地上で生きる間、委ねられているものです。私たちが地上を去るときにはそれをお返ししていくことになります。私たちはそれらを天に持っていくことはできません。私たちはその置かれている今の人生の中で、どのようにこの不正な富というとちょっと、引っかかるかわかりませんが、世の中に属するこの神様から委ねられたものを用いておられるでしょうか。人間関係を用いておられるでしょうか。職場での生き方はどうでしょうか。お金の使い方はどうでしょうか。時間の使い方はどうでしょうか。能力を主のために用いておられるでしょうか。それらを私たちは用いていく必要があります。先ほども賛美チームが楽器を弾いてくださいました。どんだけ楽器が弾けたとしても、それを自分の趣味のために終わらせてしまうのか、こうして神様のために用いるのかということもあります。それだけではありません。掃除であったり、昨日のサマーフェスティバルの様々な力仕事やチラシ配りや様々なこともあります。それら一つ一つも主から与えられた能力を用いていくことの一つです。で、例えば、お花とかそれ行けるのが上手な方もあれば、荷物を運んだり、重たい仕事をするのが得意な人もあれば、いろんなことを計画したり、計算するのが得意な人もあれば、様々です。でも、それぞれ、それ与えられたものを、富を主のために用いていくことが大切ですね。時にこの不正の富ということに対して、私たちクリスチャンよりも、まだクリスチャンでない未信者の方々の方が、積極的な時があるということです。この例えで言えていることですね。この不正な管理人というのが褒められた理由というのはそういうことです。与えられたチャンスや時間やお金を抜け目なく使うことを私たちも本当に大切にしていかなければいけないと思います。よくこの例えの時にですね、私が使うのが、この一つのこのカードなんですけど、これ本田圭佑選手という、まだギリギリ、本人は引退表明してないけれども、なんか、もうちょっとほぼ引退って言っちゃ怒られるかもしれませんけど、一応彼は引退してないらしい。先週もブータンのなんかサッカーチームで試合に出てですね、活躍したみたいでですね、面白い方です。このカードはですね、本田選手のサインなんですけど、前も一回お話ししたことあるかもしれません。私、中日新聞で働いた時にサッカーのイベントの担当していました。毎年、グランパスの選手たちをですね、集まった時に、 イベントのプロデューサーや新聞社の方々が一緒に食事会をするという、そういうホテルでの会食の会があるんですね。で、その会の時には、グランパスの選手がですね、まあ、グランパスの選手のこのカードがね、一束こう渡されるんですね、カードケースに入れられて。で、好きな選手のところにサインをもらいに行ってくださいっていうふうに、そういう時間があるわけです。まあ私なんかイベントのプロデューサーしてますから、選手と対等に仕事しないといけないわけですね、交渉したりとか。ですからわざわざですね、何々選手サインくださいって言いに行かないわけですよ。まあ、むしろサインをね、もらいに行ったら仕事にならないわけですから、でもですね、そのグランパスの、その集まりの時、当時、もう20年近く前になります。20、21年ぐらい前でしょうか。私サインもらいに行かずに、その会終わって帰ろうかなという時にですね、入団1年目ぐらいだったと思います、本田圭介選手が向こうから声をかけてきてですね、よかったらサインしますのでもらってくださいって言って、彼がサインしてきたんです、向こうから。で、僕はビッグになりますって言ってね。僕はビッグになりますからサインもらってくださいって言ってね。彼は言い放ってですね、あ、わかりましたってサインもらって帰ったんですよ。で、まあ、横にいた日本代表の藤田選手っていうのももらっといたんですけど、二人もらったんですけど、有名になったのは本田選手の方だったんですね。まあ、藤田選手も有名でしたけどね。本田選手、これくれたんですけどね、彼本当にビッグになったわけですよ。20年も経たないうちにですね。でも彼は、苦労したんですよ。ガンバ大阪という大阪のクラブチームに、若い時に所属しましたけども、彼は上に上がれなかったんです。ユースチームから、普通のガンバ大阪のチームに入れなかったんです。足が遅い、不器用、たまにいいプレーするけど、そこまで目立つ選手ではないというのが彼の評判でした。彼はユースのチームに入れなくて、石川県の星稜高校に高校に入学します。でも彼は夢を書いてるわけですね。私は必ず日本代表の10番になってワールドカップで優勝すると。イタリアのセリエ A に入ってそこで大活躍をするとかですね。将来はこうしてって夢を彼書いてるわけですね。そしてそれのために必死に生きていかなければいけないと。彼は人一倍努力して練習をするわけです。まあ、そして彼のですね、すごいのは、まあ、なんか時計を両手にしてるわけですね、腕時計を。まあ、今してるかわかりませんけど、片方は日本時間で片方はイタリア時間みたいなね、イタリアにいた時ですね。日本の時間とイタリアの時間と比べながらですね、生きてるわけですけど、まあ、どうしてかというと、彼は時間をともかく無駄にしないと。今のこの一瞬も、自分の将来の夢を目指して必死に生きていくんだ、っていう決意を持って生きていったわけです。結果的に彼は同世代の日本人選手の中で誰よりも優秀だったと思います。時に叩かれたりしながらですね。彼が言っている言葉がありました。こう言ってますね。人間って気が緩んでないと思っている時が気が緩むもん。それをどう引き締めるかといえば、くどいほどに自問自答することなんですよね。大丈夫か、準備できているかというのをくどいほど、自問自答するって彼は言ってるわけですね。すごいですね。彼はですね、まだクリスチャンになってないと思います。まあ私その後連絡は取ってませんが、彼にクリスチャンのチームメイトが何回かいましたので、彼らが福音伝えてくれているといいなと願いますけれども、彼はまだクリスチャンでないはずですけども、クリスチャンでないけれども、しかし地上で与えられた時間をですね、自問自答しながら気が緩んでないか、この時間をしっかりと、ビジョンを持って歩めているか、自問自答しながら生きているっていうんですね。そしてそれをしながら、あれから10年ぐらい経った時に彼は本当に日本のエースになってワールドカップに出てゴールを決めるわけですね。そしてセリエ A のチームに移籍したりですね、様々な活躍をしていきました。すごいなと思います。まあ、この不正な管理人の例えを見ると、私は本田圭介を思い出すわけですけども、不正な選手みたいで、悪い、ちょっと申し訳ないけど、すごい抜け目ないと思いますよ。先を見越していると思います。これを見るときにですね、18歳、19歳の本田くんと24歳ぐらいだった私、同じ10年の時間の使い方、彼は本当によく生きたなっていうふうに10年前思いましたし、20年経ってもそう思います。時に光の子らよりも世の子らの方が抜け目ないというかですね、積極的というかですね、素晴らしいなと思う時もあります。どうでしょう？私自身も問いかけます。私は 同じ時間を主から与えられたものとして、よく生きてきたなぁと思うし、主のためにご用してきたなぁと思いますけど、もっと主のために良い時間の使い方、この世の富の使い方できたかなぁっていうふうに思う時もあります。私たち、この不正の富に忠実であり続けたい、そのように思うんですね。そしてこの11節の後半にはですね、こう書いてあります。ですからあなた方の不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうかって書いてあるんですね。この誠の富というのはどういう意味かというと、不正の富と逆なわけなんですが、どういうことかというと、この誠のっていうのは、天に属するという意味があります。天に属する、神様の天に属するこの富ということになるわけです。神様に属する霊的な意味での、霊的な富というのを任されるっていうことが書いてあるわけですね。これはクリスチャンの特権です。霊的な主からの権威であったり、霊的な主からの能力、霊的な能力や様々なものが与えられていく、これが誠の富です。これはクリスチャンに与えられるもので、クリスチャンでない方々に与えられるものとは違うわけです。霊的な権威であったり、霊的な富です。例えば、クリスチャンとして、人々を導いていくということだったり、福音を語ることであったりとか、その口の言葉であったり。また、例えば楽器を弾くというのはクリスチャンでない人たちでもできます。しかし、賛美のリードをしていくとかですね、ワーシップの奉仕をするということは、霊的な賜物になっていきます。異言や予言を語ることもそうです。聖霊に満たされて私たちが歩む、それらのことが表されているわけです。もし私たちが、この地上に与えられているこの不正の富、世に属するこれらのことに忠実であるなら、主は霊的な権威を、霊的な富を私たちに与えてくれるよということがここに書いてあるわけです。決してこれは地上で頑張ってきたら天国にすごい豪邸が用意されて天国貯金がいっぱい貯まりますと、そういうことを言ってるわけではありません。それももしかしてちょっとあるかもしれませんが、そういうことではありません。なんか地上では貧相なんだけども、天国行ったらものすごく立派になるからとか、そういう意味じゃなくて、地上で忠実で歩むときに、もっと地上で生きる私たちは霊的な誠の富を任されるものになっていくんだということです。三つ目の今日のポイントです。それは不正な富というのは誠の富を任せるためのテストであるということです。不正な富は誠の富を任せるためのテストであるということですね。まあテストというとなんか嫌な気持ちになるかもしれませんが、しかし、地上で預けられているものに忠実なものには、霊的なそれらのものが私たちに委ねられていくわけです。例えば、どういう人がいるかというと、聖書で言うとダビデなんかそうです。ダビデは、兄弟たちの中で弟、下の方でしたから、彼は家族の中でも下の立場でした。お兄さんのために食事を運んだり、羊を飼ったりしました。当時の羊飼いというのはもう一番最悪な仕事だったわけです。一番家族の中で、一番取るに足らない年下の息子が末の子供がこの羊飼いという役割をするわけです。しかしダビデは忠実に羊を飼い、神様の前にも熱い信仰を持って歩みました。その時に主は彼を油注ぎ、後に霊的な意味での羊飼いに彼を置いたわけです。イスラエルの国民を導くものにされました。羊飼いという仕事に役割に忠実であったダビデは、霊的な意味での羊飼いになっていくわけです。サウロの前で盾事を奏でていた彼は、主の前に忠実でした。彼は宮で、主の御前で、もちろんまだ神殿が立つ前でしたけども、しかし彼は素晴らしい賛美と、そして多くの詩編を書くものになっていきました。モーセもそうですね。モーセも殺人をして荒野に逃げてしまいましたが、そこでじゃあもう自暴自棄になったわけじゃなくて、彼は荒野で忠実に、家畜を飼ったということが書いてあります。あのシナイ半島のあたりで、彼は家畜を40年飼っていきました。その後で主が彼を召したときに、彼は霊的な権威が与えられ、イスラエルの民はあのシナイ半島で導く、今度羊飼いになっていくわけですね。家畜というかイスラエルの民のリーダーになっていきました。それは彼が主の前に忠実であったからです。ここにいる私たちも、それぞれ置かれた場所で忠実に主から与えられた仕事をし、また能力や様々なものを用いていくときに、主は霊的なものを大いに私たちに預けてくださる。そのことを 覚えていきたいと思います。まあ私自身もですね、思い返せば、19の時にユースキャンプで主の前に立ち返りましたけど、その時私は声変わりの時に歌をあまり歌ってなかったので、賛美の声が出せませんでした。皆を掲げてすら歌えなかったんです、当時。皆を掲げてのあの G コードの歌を歌えないってかなり悲劇的ですよ。これは厳しいと思って私はギターを始めました。ギターで G コードの曲が弾ければ賛美になると思ってですね。感謝なことにギターを弾きながらいるうちにですね、途中で大学でギターを弾きながら賛美リードしてくれって言われて、って言いながらやりました。ギターを弾きながら歌えるようになって、なんとか音程が取れるようになりました。気づいたらギターなしでもまあ歌えるようになってですね、不思議なことで賛美リードしたりですね、このまま短編大会でも賛美の導きさせていただきましたけど、思えばね、19までまともに歌えないものがですね、賛美のリードを任せていただけるって感謝なことだなと思うんですけど、それも主の前に一つ一つ賜物というかですね、能力を用いていくときに主は増し加えてくださる方であるということを感謝したいと思います。ですからこの中で皆さんの中で私は歌が下手ですとかですね、私には能力がないですという方、そう思わないでください。もう今からでもギター始めたらそのうち楽器もっとできるようになるかもしれませんよ。もっと賜物が与えられていくと思います。ぜひ皆さんが与えられている能力であったり様々なことを主のために用いていっていただきたい、そのように思います。最後に、不正の富に忠実であるための3つの秘訣を短くお伝えしてメッセージを閉じていきたいと思います。不正の富にどうしたら忠実であるかということの3つのポイントを最後にお伝えして終わりたいと思います。1つ目のことは13節に書いてあることです。13節をお読みします。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。一つ目の秘訣、それは、不正の富を神としないということです。不正の富を神としないということです。私たちは気をつけないと、この世で私たちが預けられているお金や地位や仕事や時間や趣味や様々なことを心の中心に置いてしまい、ある意味神としてしまう時があるということです。それはダメだっていうことをここで最後に言われていることです。私たちは時に、一番大きなお金かもしれません。お金が心の中心を占めてお金中心になってしまう時があるかもしれません。ある、雑誌にですね、こういうことが書いてありました。お金が人にどのような影響を及ぼすか調査をしたときにですね、サイコロジートゥデイという雑誌ですが、その結論はですね、お金に神経を使っている人は、満足できる対人関係を結ぶことが難しく、心配や恐怖、そして孤独に苛まれる傾向があるということが分かりました、ということが出ていました。お金が心の中心にあるときに、心の豊かさを失っていきます。私たちクリスチャンであっても気をつけなければいけません。私たちのお金や財産や仕事や与えられているこの時間も誰のものなのかということです。もともと与えてくださっているのは主です。主を心の中心に置いてこそ地上で預けられたものの意味が見えてきます。しかし時に私たちはそれを逆転させてしまって、これは私のものだ。手放せない。これが心の中心だ。お金だけじゃありません。時間でもそうです。この時間は、今日の一日は私の自由にさせてくれ。礼拝に行くぐらいだったら、どっかに遊びに行きたいとかですね。この能力をもっと違う趣味に使いたい。いろいろあるかもしれません。しかし誰がこの不正の富の主人かというのを私たちは見て、生きなければいけません。どんだけ銀行残高があったり、どんだけ素晴らしい家や車を持っていても、それを天に持っていくことは私たちはできません。不正の富ではなくて、本当の主を神としなければいけない。それが一つ目の秘訣です。二つ目の秘訣、それは、十二節をもう一度読みします。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。二つ目のポイントは、不正の富を誠実に主のために用いていきましょう。不正の富を主のために心から用いていきたいと思います。主から与えられているその能力やお金、またたまも、その能力ね、それぞれ皆さんいろんな良い部分があると思います。 まだ使わされているその職場の人間関係や地域の人間関係もあると思います。与えられている時間もあると思います。主のために誠実に用いていきましょう。まあ、時に余裕があるときほど難しいかもしれませんね。主のためにしっかりと用いていくときに主は大いにさらに祝福してくださるお方です。最後に、9節、私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなったとき、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。三つ目の最後の秘訣、それは永遠の友を作るということです。不正の富で永遠の友を作るということです。永遠の友というのは二種類あると思います。一つそれは神様です。神様は私たちの永遠の友なるお方です。地上でもそうです。私たちが天に行った時も、イエス様こそが私たちの永遠の友なる主です。アメンですね。この主のために、主と良い友となるために、この地上で与えられた時間や富、お金や全てのものを主のために用いていきましょう。もう一つの永遠の友、それは信仰の友です。救われる魂です。私たちの地上で与えられているこの時間や財産や人間関係や職場や学校でのこと、様々なことを通して、友を作りなさいと主は言われました。共に天に入っていくことができる永遠の友を作りなさいということです。私たちが先に天に行くのか、その方々が先に天に行くのかわかりません。でも私たちが福音を伝えて救われた方々と共に天に入っていくことができるなら嬉しいじゃないですか。私たちの家族や友人が共に天に入っていくことができるように願いたいと思います。そのために私たちは地上で生きているこの期間、主から預けられたものを大胆に主のために忠実に用いていきたいと思います。共に入っていく、共に天に入っていくことができるように、そのように願いたいと思います。どうでしょう？皆さん、自分の愛する家族や友人に福音を伝えておられるでしょうか？聖書を見るときに、パウロやペテロたちも何とかして福音を伝えたいのですとパウロとかも言ってますね。どうにかして福音を伝えたい。何とかして、行きたいのですという願いを言っています。私たち使徒パウロに出会ったことが直接ありません。でもパウロは必死に地の果てにまで福音が伝わるように彼は命がけであちこち教会を打ち立てて生徒たちを励ましていきました。その流れの中で今日私たちも救われていっていると思います。まあパウロに限らずですね、ペテロも使徒たちもそうです。初代のクリスチャンたちもそうです。宣教師の方々もそうです。天国に行った時にですね、私たちは彼らと顔と顔を合わせて、命がけで福音を伝えてくださったので、今日私たちがこの場所に来ることができましたということを言うことができると思います。同じように、私たち岐阜純福音教会も多くのところに宣教の献金を捧げ物もしています。私たちが天に行った時に、まだ会ったことがないアフリカの少年、アジアの方々、そのような方々と、天であったときに、あなたが祈ってくれた、あなたの捧げてくださったもので、私は救われてこの場所にいるんですよ。そういうふうに言ってくれる方々があるかもしれません。私たちは永遠の友を作るために生きていく必要があります。そしてそれは私たちにとって、ある意味最重要事項です。不正の富で、永遠の友を作りなさい。永遠の住まいで共に過ごす仲間を作りなさい。一つは主を第一にしていきましょう。もう一つは救われる魂のことを願っていきたい。そのように思います。神を第一にすること、そしてあなたの隣人を愛しなさい。そのように主は言われましたけど、まさにその通りだと思います。皆さんにとって神様は永遠の友になっておられるでしょうか。そのために私たちの地上で預けられているものを用いていきましょう。そして皆さんは地上で預けられたものを福音宣教のために用いておられるでしょうか。そのことをこの不正な管理人の例えは伝えていると思います。先を見越して生きておられるでしょうか。私たちはいずれこの地上を去る時がやってきます。先に救われたものとして私たちは忠実に生きているでしょうか。 そのことをこの不正の富の例えは今日も私たちに教えています。非常に大事な例えだと思います。もう一度メッセージの最初に聞いた質問をします。皆さん不正な富に忠実でしょうか？余計手が上げにくくなったかわかりませんけれども、ぜひでも問いかけていただきたいと思います。完璧に生きれるものはなかなかいないと思いますけども、日々試行錯誤しながらかもしれません。失敗するときもあるかもしれません。しかし、主人である主の前に、よくやった忠実なしもべだと言っていただける、そのように歩みたいと思います。足らないところがあるなと思うならば、今日この後で祈りながら主の前に出ていきましょう。そして、置かれたこの場所で忠実に主のために御用をなしていきたい、そのように願います。少し何か総額していただいてですね、その間今しばらく祈っていきましょう。祈りの中で皆さんにお聞きまずしたいと思います。皆さんが今預けられている不正の富というのはどういうものがあるでしょうか。そのことを覚えていただきたいと思います。ある方は仕事や学校での人間関係かもしれません。ある方は自分が与えられている時間のことかもしれません。ある方は自分が与えられている財産の使い方かもしれません。能力の使い方かもしれません。その不正の富はどういうものがあるかな。そのことを今覚えてください。今しばらくそのことを主よどうぞ探ってください。私に与えられている不正の罪はどういうものがあるでしょうか。今祈っていきましょう。不正の富というときに、お金や財産のことももちろん一番よく表すものでもありますが、あえてもう一つの意味として時間のこともお聞きしたいと思います。皆さんはこの世で委ねられた時間の前に忠実でしょうか。クリスチャンで召されましたけども、渡辺和子さんというノートルダム女子大学の学長だった方が言われました。時間の使い方はあなたの命の使い方ですと彼女は言いましたけども、私たちはどのようにこの主から委ねられた時間を用いているでしょうか。誠実に忠実に主のために用いておられるでしょうか。今それぞれが委ねられている不正な富とともにこの時間のことも今祈りましょう。主よ、あなたの前に今日の一日を、この一週間を、この一ヶ月をどのように歩むべきでしょうか。今祈りましょう。そして最後に祈りましょう。主と永遠の友としっかりとなることができるように、また私たちが永遠の友を救われる魂を導いていき、共に天に入っていくことができるように、不正な富で永遠の友を作ることができるように今祈っていきましょう。使徒パウロはかつて迫害者であり、彼自身も失敗したり怒りやすかったり、さまざまな弱さもありました。肉との戦いもありますというふうに彼も告白しています。でも彼は人生の最後に、私は走るべき道のりを走り終え、あとは義の栄冠が待っているだけですと彼は言いました。 彼は失敗を経験しながらも、しかし不正な富にある意味忠実に走り終えていきました。私たちも同じように言えるようでありたいと思います。この信仰のレースを、人生を信仰を持って共に走り抜いていきたい。そして私たちの全てを用いて主の前に歩んでいきたい。そのように願います。最後にお祈りします。愛する神様、私たち一人一人に主はあなたが不正な富を委ねてくださっていることを感謝します。お金や財産、地位や仕事、時間、様々なものを私たちに預けてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちが主あなたの前に忠実にあらさせてください。そしてどうぞあなたの前に誠実に歩み、主よ、どうぞそれらを主のために用いていくことができますように。時に私たちが不正の富を神としてしまう、その弱さがあることもお許しください。しかしどうぞあなたから委ねられたものに忠実に歩み、そして救われる魂を見ていくことができるように、また神様との素晴らしい関係がさらに祝福されるように導いてください。主よ、どうぞ私たちが今日一日を、今週一週間を歩むときに、主の前に先を見越して、天を見越して歩めるように導いてください。お一人一人のお祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。